テモテへの手紙第4章1節から、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。説教、義の栄冠を目指して。
テモテへの手紙の第2の4章になります。なぜこの箇所かというと、1回目が2007年の5月20日12年前ですが、その時にテモテの第2の1章1節からこの水曜日を書いて説教をさせていただきました。まあ、記録にそうありますので間違いないでしょう。まあ、12年経ってようやく領収書にたどり着きましたが、あと1回残っています。まあ、機会があればお祈りいたしましょう。天にいます死なる神様、恵みの御座に近づくことができますこと、キリストのあがないゆえに心から感謝いたします。また私たちをあなたの尊い家族の一員として迎えてくださり、今日も神の子として、神の子供たちとして、あなたが導いてくださっていますこと、ありがとうございます。御言葉を通して今朝もまた私たちの魂を育ててくださいますように、夜明確にあなたを覚えつつ地上の歩みを全うしたく願います。どうぞ聖霊なる方が私たちの魂を導き支えてくださいますように、尊きイエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じますと4章は始まります。厳かに命じるその内容は続く2節で、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさいと告げられる御言葉の宣教についてです。これを改めてパウロはテモテに命じるのですが、 そのための準備ともいえる教えがすぐ前にあります。3章の15節後半から17節で、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと調整と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためですと語られた御言葉についての教えです。聖書はキリストイエスを信じて救いをいただくために必要な知恵を与えてくれます。救いをいただくためには信じるだけで良いのです。恵みによる救いです。私たちの行いによるものではありませんが、行いがどうあっても良いということではあります。良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためにも有益な書物、それが神の霊感による聖書であることを確認した上でこの4章1節となります。厳かに命じます。神とキリストイエスとの御前でとの語順で一節は始まります。パウロは御言葉の宣教に関して厳かに命じるとの言葉を選んだ上で、神とキリストイエスとの御前でと告げ、その厳かさを形にします。神の御前でとは父なる神を指しますから、父なる神とキリストイエスとのお二人を証人というか立ち会い人として招いています。これ以上に厳かな状況設定はありえません。命じる事柄の重要さ、その扱いの真剣さを覚えさせるものです。もちろんこう告げずとも、三位一体なる私たちの神は私たちと共におられます。私たちがどこに行ってもそこは神の御前です。しかしその神の御前であることを意識しての歩みは、意識せずに生きている場合とは大きく異なってきます。もともと御言葉の宣教という務めに預かるのは父なる神の選びとキリストの召しによるものですから、このお二人の名を挙げることはテモテにとって主の弟子としての証明の原点を確かめさせるものであったことでしょう。さらに生きている人と死んだ人を裁かれるとの言葉がキリストイエスの御前でに続きます。キリストが再びおいでになるときに生きている人々とその時すでに死んでいる人々の両方です。全人類を一人残らず、その地上での行いに応じて報いる、裁くお方の御前でというのです。どうして救い主としてでなくて裁くお方としてのキリストイエスのお姿を覚えるようにと促すのでしょう。その理由の一つは、三章の冒頭で語っている終わりの日の人間の大敗ぶりによるのでありましょう。三章一節から五節をお読みします。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、対面相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。この困難な時代をもたらす元凶は人間自身です。 罪のリストの最初と最後がその特徴を示しているかに見えます。自分だけを愛し、金銭を愛しと始まり、神よりも快楽を愛するものになりでリストは閉じます。神を冒涜し、神よりも快楽を愛し、自分だけを愛するとなると、神の御心の真逆をなす者たちです。神の御心は十戒に表された神を愛することが第一の戒めであり、隣人を愛することが第二の戒めでした。となれば、このような人々、神の裁きは避けられないものでしょう。唯一裁きを逃れる方法はキリストイエスにある救いです。だから御言葉を述べ伝え続けます。キリストイエスがおいでになるまで、その時まで御言葉の宣教がキリストの教会に託されました。一人でも滅びることを望まれない神の御心ゆえにです。人は罪の中に生きており、神の裁きを待つものとなっています。その裁きの日を定めておられる神が、救いの御言葉の宣教に時を与えてくださっているのです。その宣教の許されている時はキリストのおいでになる日までです。パウロはその日を覚えて、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じますと語ります。その現れとは、裁くお方としてのキリストの再臨のことです。御言葉の宣教を通してキリストの再臨に備えます。その御国とはキリストの王国のことです。御言葉の宣教を通してキリストの王国は完成に至るのです。その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じますとは、御言葉の宣教の務めを通して、この両方ともが実現に至ることを知っているからです。それで二節となります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさいと、御言葉の宣教の使命の再確認です。まず時が良くても悪くても、つまり状況の遺憾によらず、御言葉を述べ伝えなさいと命じます。こう告げる必要があるのは、困難な時代に直面するからでした。それでも時が悪いと言い訳せずに、相手を見て尻込みせずに、どんな状況でもしっかりやりなさいとなる。この2節の残りの部分、忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、戒め、責め、戒め、また進めなさいは、御言葉の宣教への取り組み方を具体的に教えるものです。悪いところ、過ちはこれを責めて正す、さらに戒めてやめさせる、それだけで終わらず、良き技に励み、正しいことをなすようにと進める。そうやって御言葉を述べ伝えるようにというのです。この責め、戒め、進めには、忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながらとの言葉がつながっています。直訳すると、あらゆる忍耐と教えによってとなります。あらゆる忍耐によってとは、忍耐の限りを尽くしてとなる。あらゆる教えによってとは、絶えず教えることはもちろんですが、責め、戒め、進めということが、すべて正しい教理に基づいてなされるべきと読むことができます。正しい教理に基づかないなら、どれほど熱心に責め、戒め、進めても期待する結果を得られないでしょう。正当な教理に基づく実践であってこそ、良き実りを期待できるのですから。このように改めて御言葉を述べ伝えること、つまり真理を説く使命を確認させたのは、 さらに特殊な2つの事情も手伝ってのことでした。まず3節4節にこう語ります。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。だから警戒し、今よりしっかりと御言葉を教え、述べ伝え続けなさいとなるのです。御言葉に耳を貸さぬ時代の到来、その第一の特徴は健全な教えに耐えられなくなりとあります。健全な教えが我慢ならないとは、それほどに当人が不健全な思い、考え、欲望にとらわれているからです。だから喜べない。三章の最初に記されていた困難な時代の人々の姿を思い出してください。彼らが健全な教えに我慢できると思いますか？そんなものに従っていたら何一つ自分のしたいことができなくなります。第2番目、その代わりに何をするかというと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めるというのです。自分の好みに従ってです。耳に痛い話は避けて、心地よい話を望み、教師を得り好みする。気に入ったら何度でも何人でも招き集めることになる。サタンの側では、この手の教師をどっさりと用意することができるということでもありましょう。その結果として4節、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。真理を離れてはまともな結果を期待できません。作り話の世界で一人まりな慰め希望を抱いて終わる、そのこと自体が神の裁きとなります。そのような時代になると告げるパウロが手元に向かって、けれどもあなたはと与える指示が次の構成です。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをし、自分の務めを十分に果たしなさい。真理から耳を背ける時代に対して、どんな場合にも慎んでと語りかけます。慎むと訳されているこの語は自制するとの意味ですから、どんな状況にも動揺せずに自分を失わずということです。歓迎されない御言葉を語るのですが、苦難が待ち構えているのは明らかです。苦難にひるまずに伝道者の働きに邁進し、自分の務めを十分に果たしなさいと進めます。歓迎されずとも、お呼びでないと言われようとも、自分の務めは果たすのです。二つ目の事情はパウロの個人的なことになりますが、6節に、私はすでに注ぎの捧げ物となっています、私が世を去る時が来ましたと告げる。地上での自分の働きが終わろうとしている状況です。注ぎの捧げ物との特別な例えを自分に当てはめています。ピリピ書の2章の17節にも、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます、あなた方すべてと共に喜びますと同じく注ぎの捧げ物と言います。生贄に添えられる捧げ物で、生贄に香ばしい香りを添えるものです。もちろん神への捧げ物です。自分自身の死をこのように語ることができるとしたら、恐れなく確信と喜びを持ってその時を迎えられましょう。たとえそれが順調のような過酷な死であってもです。 さて、自分の務めを十分に果たしなさいとテモテに指示を与える先輩パウロですが、そういうパウロ自身の務めがどうなっているかというと、7節、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと言い切ります。私の務めは終わったというのです。勇敢に戦い抜きとまず語ります。福音のために選び出され、主イエスの兵卒としてその戦いの任務を全うしたということです。世を去るということも身勝手な戦線離脱ではなくて、戦いの任務を解かれてふるさとに帰るということになりましょう。走るべき道のりを走り終えと重ねて語ることも同じです。決して中途での危険ではありません。神が定めたコースを完走したのです。ゴールのテープに手が届いたのです。さらに自分自身のことで言えば、信仰を守り通しましたと語ります。主の教えにとどまり、純粋な福音を常に告白し続けて、主イエスへの信仰を守り通したということです。自分のことをしっかりと語るパウロですけど、もちろん自慢話などではないでしょう。テモテへのお手本ですし、激励として示した自分自身の姿でありましょう。ここにすでに一人、先輩のパウロ自身が自分の務めを十分に果たして主のもとに帰ろうとしているのです。それができたのですし、主からいただいた務めをキリストに出会った後の全生涯をかけて取り組み、それを全うしてよしとすべきものでした。なすべきことをすべて戦い、走り終え、守り通したのです。主イエスのしもべとして全うしたパウロの人生です。かつての迫害者サウロを思い起こせば、これらすべてが主の憐れみゆえのこと、恵みゆえのこととなりましょう。それをわきまえていたパウロの生涯です。六節では、世を去る時が来たと自分の今を語り、七節では自分の過ぎし日を語ったパウロ。あと語ることがあるとすれば、これからのこと、将来のことです。それも自分の死を前にして、なお確かな希望を持って語る。それができるのは信仰者ゆえです。八節に、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の憐れをしたい求めている人には誰にでも授けてくださるのですと。ここで語っていることは、一節でのキリストの現れの日に関わる期待の内容です。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけですという。用意されているのですから、いただけるのは確実です。あとは私のためにとの言い方は、この義の栄冠が報いとして用意されているとの読み方を促します。直前の7節で表明されたパウロの生き方への報いとして用意されていると読めるのです。それにこの栄冠はリースのことです。金の王冠などではなく、月桂樹などで作ったリースです。2章の5節に、また教義をする人も規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできませんとある。この栄冠はここでの栄冠、ギリシャ語ステパノスの動詞形です。栄冠は勝利者の栄誉を称えるためのものです。しかも授けてくださるのは、 正しい裁き主である主キリストなのです。順位の取り違えなどの間違いなど決して起こりません。パウロを最もよく知るお方が用意してくださって、だから安心とパウロは言いたいのです。ところで義の栄冠とは、義という栄冠のことです。栄冠として与えられる義のことです。全く義なるものと正しい審判者からの判定をいただくことです。それで公に神の国を受け継ぐものとなります。今この時キリストイエスを信じて義とされている私たちです。信じて義とされる信仰義人の教えです。行いによるのではありません。全くの一方的な恵みによってキリストの贖いの御業ゆえにキリストを信じて義とされるのです。注意深くお聞きください。その恵みによって義とされる祝福を正しい裁き主なるキリストが忠実な信仰者であるパウロに義の栄冠の形で良き災いの報いとしても用意してくださっているともあります。もちろん私たちが自分の力で忠実な歩みができるものではありません。すべてが神よりの賜物です。私たちを義とする信仰も賜物としていただいているものです。そのいただいた信仰の歩みの先に報いを用意してくださっているのです。恵みに恵みを加えてくださっていると言えましょう。そのようにして御国を目指す私たちの歩みを支えてくださいます。私たちのです。パウロ一人だけではありません。最後に、私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのですと、パウロは私たちをこの信仰の歩みに招きます。キリストに贖われた私たち一人一人、みんな救い主にお会いしたいと思う者たちですよね。そうですよね。でも慕っているというなら、私たちよりもこの私たちのために日々取りなしをし支え導いてくださっているお方自身が私たちが見舞いに立つのを待っていてくださるのではありませんか。私たちを愛してくださったキリストご自身が私たちに会うのを喜びとして待っていてくださる。義の栄冠を用意して待っていてくださる。私たちが御国にたどり着けるようにと共に歩んでくださるインマヌエルの主がおられます。私たちの羊飼いなるキリストイエスです。お祈りします。天にいます父なる神様、義の栄冠を受けて永遠の御国に入る、この一つの望みを抱いてこの一週も主イエスと共に地上の歩み、御国を目指しての歩みを一歩ずつ進みゆくことができる恵みをただただ感謝いたします。主にお会いするそのことを主体求めるもの、いやそのようにキリストを愛するものとして私たちはを育み育ててください。主にお会いする、主ご自身がそのことを願っていてくださること、それゆえその主の御手に地上の歩みを乱せつつ主の喜びとも歩みができますように日ごとに支え導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。